皆さん、おはようございます。その後お元気でいらっしゃいますか？本日3月14日はいわゆるホワイトデーですよね。一般的には2月14日のバレンタインデーにチョコをもらった男性がそのお返しをする日だと言われています。もともとの詳しい由来は存じ上げませんけども、でもその中心にあるのはチョコをいただいたことへの感謝の気持ちを表すこと、すなわち恵みへの応答ということなのではないでしょうか。イザヤ書1章18節には次のようにあります。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。イエス様を信じその罪を許された私たちクリスチャンは雪のように白くさせていただいた存在なのだと聖書は語るんですね。言うなれば、私たちがイエス様を救い主と信じてバプテスマされた日、それこそが真のホワイトデーなのではないでしょうか。まあ、ややこじつけ的な感じがしなくもありませんけども、ホワイトデーの主の日、今朝も私たちはこの主の愛と救いの恵みに感謝をして心からなる礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。前回は20年以上も神を礼拝することから離れていたあのイスラエルの民が悔い改めて再び主に立ち返ったという場面を見てまいりました。その続きとなります今朝の場面では、サムエルが全員集合と言ってですね、イスラエルの民を一つところに集めるところから始まります。今一度今朝の5節をお読みいたします。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。ミツパというのは見張る場所とか物見櫓という意味の名詞です。聖書の中にはミツパと名のつく場所をあちらこちらで見ることができます。だいたい全部で6箇所ぐらいあるようですけども、今朝の場面で登場するミツパはエルサレムから北に約10キロメートルぐらいのところにあるようです。ただ今朝の場面でのミツパが現在どの場所のことを指しているのかについては諸説あるようなんですね。と言いますのも、もともとこの辺りは起伏の激しいボコボコとした地形となっています。ですから敵が攻めてこないかを監視する物見櫓に適した場所は複数あるからなんですね。そんな諸説あるうちの一つとしてよく紹介されるのがナビ・サムウィルと呼ばれる場所です。ナビ・サムウィルは預言者サムエルという意味ですけども、その標高は海抜895メートル、周囲よりも150メートルぐらい小高い丘のような地形となっていまして、ここには実際サムエルのお墓もあるのだそうです。もちろんここが当時のミツパだという断定はできないのですが、物見櫓というだけありまして眺望は抜群なんですね。ちょうどこの画像では奥の方にエルサレム、左上のには視界も見えていますので、その位置関係がお分かりいただけるのではないかと思います。ご参考までに別の角度から見た画像がこちらになりますけども、こうして見ますとなんとなくこの場所の高さがお分かりいただけるのではないでしょうか。まあ、いずれにしましても当時ミツパと呼ばれていた、おそらくこのようなイメージの場所にサムエルはすべてのイスラエル人を集合させたのでした。でもここで考えてみたいのは、なぜミツパだったのか ということなのです。実はこの時サムエルが全イスラエルの集合場所にミツパを指定したことにはとても大きな意味がありました。それは例えて言うならば、今日私たち日本人が 3.11 とか福島と聞けば、それが何を意味しているのか誰もがすぐに分かるように、ミツパはそんな強いインパクトのある一つのある共通認識を持った場所だったということなのです。今 3.11 について触れましたので、少しだけその話をさせていただきたいと思います。ご承知の通り、先週の木曜日はあの未曾有の被害をもたらしました東日本大震災からちょうど丸10年となる節目の日でありました。人によってはもう10年、いやまだ10年、やっと10年と、その受け止め方は様々かと思います。原発事故や津波による甚大な被害を経験された東北地方の方々はもちろんのこと、ここ関東に住む私たちも本当に怖い経験をしたのではなかったでしょうか。連日のように報道される悲惨な被害状況を前に、気づけば毎日のように涙を流し、こんな時自分たちに何ができるのだろうかと考えさせられ、ただただ祈らずにはいられなかった。こんな経験は二度としたくない、誰もがそのように感じたのではなかったでしょうか。特に一瞬にして大切な方を亡くされた方々のそのやり場のない怒りと悲しみは、どんなに時間が経過しても決して言えることはないのだと思います。神がいるならどうして、思わずそう問わずにはいられなかったあの10年前の震災の経験、その正確な答えは将来私たちが天の御国に行った時に明らかにされるのだと思いますが、一つだけ確かなことは、私たちの神様は嘆く我らと共に泣き共に悼んでくださる神であられるということなのではないでしょうか。大切な友人ラザロが亡くなった時、共に涙を流し心から悼んでくださったイエス様のように、私たちも誰かの悲しみに敏感に寄り添うものでありたいと思います。話を今朝の御言葉に戻したいと思います。私たちにとって 3.11 や福島という言葉が忘れがたき悲しみの記憶であるならば、この当時のイスラエル人にとってミツパという響きは、悲しみ以上に強い憤りと嫌悪感すら覚えるような言葉でありました。それはできれば思い出したくない、でも決して忘れることのできない忌まわしい記憶であったのです。一体何があったのでしょうか。前回も確認しましたように、このサムエル記は史式に記されている獅子の時代の終わり頃から、イスラエルに最初の王様が誕生する移りゆく激動の時代の出来事を記録しています。そしてそんな獅子の時代の最後の頃に大変ショッキングな出来事があったんだということが、獅子式の19章から21章にかけて記されているんですね。今朝はその大まかな概要だけをお分かしさせていただきたいと思いますけども、事の発端はある事件にありました。 それを現代風に申し上げるのならば、婦女暴行事件ということになるでしょうか。それも犯人は単独ではなく集団であり、旅の途中ある町にたまたま立ち寄っただけのカップルを襲った卑劣極まりない犯行だったのです。霊的暗黒時代とも称されるこの獅子の時代、神様を忘れ、めいめいが自分勝手な生き方をしてきた末の忌まわしい事件が、絶対にあってはならない事件が起こってしまったのでした。結果的に夜通し男たちから暴行を受けたこの女性は、明け方になってようやく解放されます。しかし宿泊するはずだった家の玄関先にたどり着いたところで力尽きて亡くなってしまったのです。この衝撃的なニュースはほどなくしてイスラエル全土に知れ渡ることとなりました。どのようにして知れ渡ったのか、その方法がまた衝撃的なのですが、それはぜひご自身でご確認いただけたらと思います。ところでこの事件があったのはベニヤミン部族の地にあるギブアという町でありました。そしてこの事件を受け、全イスラエルが集結した場所こそが、今朝注目しています同じベニヤミン部族の町ミツパだったのです。人々はこの場所で、そもそもどうしてこんなことになってしまったのか、事件の詳細やいきさつを聞き、どう対処すべきかを話し合う大集会を開いたのでした。話し合いの結果、彼らは団結して相手側に報復することを決定します。早速彼らはその実行犯を処罰すべく、ベニヤミン部族側に犯人の引き渡しを要求します。けれどもその要求をベニヤミン側は完全拒否。それどころか、あろうことか彼らは逆ギレをしてきてですね、全イスラエルを相手に戦う姿勢を示してきたというのです。こうしてイスラエル十二部族のうち十一部族からなる連合軍 VS ベニヤミン部族による戦争が勃発したのでした。戦いは3日間に及び、最終的に連合軍が勝利。しかしその代償はあまりにも大きすぎるものでありました。もともとベニヤミン部族の人口は数万人程度で、それほど多くはなかったのですが、この戦いで生き残った生存者はわずか600人ということで、壊滅的な結果となってしまったのです。これは余談ですが、後にイスラエルで最初の王様になったのはサウルでしたけども、彼はベニヤミン部族の出身なんですね。当初サムエルから王様になるよう声をかけられた際、サウルは謙遜して、私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんかと答えていますが、最も小さいベニヤミン人という発言の背景にあったのが、この四式の出来事なのです。もともと小さかったベニヤミン部族ですが、この戦争の結果さらに小さな部族になってしまったということなんですね。それにしても今朝の場面でサムエルはどうしてわざわざ忌まわしい記憶の残るミツパに人々を集合させたのでしょうか。それは今朝の五節後半で、私はあなた方のために主に祈りましょうと言っているこの発言にヒントがあるように思います。と言いますのも、この戦いの際、 ベニヤミン部族以外の11部族はただ闇雲に怒りに任せて戦ったわけではなかったからなんですね。ともすれば、この戦いによってイスラエルは12部族あるうちの1部族が絶滅してしまう危険をもはらんでいました。そのような中にあって、彼らは何度も主の前に祈ったのです。しかも激しく泣きながら、本当にこれで良いのだろうかと何度も何度も主に祈り求めながらの戦いであったのでした。すなわち、この時サムエルがすべてのイスラエル人をミツパに集めた真の理由、それはこの涙ながらの祈りの姿勢にこそあったのではないか、そのように思うのです。サムエルは何も彼らの罪を責め立てるためにこの場所に集めたのではありませんでした。せっかくできた過去の傷跡、そのかさぶたを無理やり引き剥がし、その傷口に塩を塗り込むようなことをするためにこの場所を指定したわけではなかったのです。むしろ20年、いや、おそらくそれ以上の年月が経過していたかと思われますが、どんなに時間が過ぎようが決して癒えることのない、その悲しみと嘆きの場所に一緒に身を置き、共に主を見上げるためにサムエルはあえてこの場所を指定したのではなかったでしょうか。この場所で彼らがしたこと、それは文字通り心を尽くして主に立ち返る悔い改めの行為でありました。今朝の6節前半をお読みいたします。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。主の前に水を注ぐ行為は、罪を悔い改め、神様、あなただけにお従いしていきますといった決意表明です。一旦注いでしまった水は二度と元には戻せないように、もう二度と神様を忘れたり神様以外のものに頼ることはしませんという強い決意を表しているんですね。また断食は文字通り食事を断つことですけども、断食にはそれに伴う肉体的苦痛を通して深く自分の罪を自覚するという目的があります。ですから断食は食事を我慢するということに意味があるわけではありません。それでは単なるダイエットになってしまいますよね。そうではなく、食事を断ち、その肉体的苦痛を通していかに自分が罪深い存在であるのか、そのことを深く自覚した上で恐れと謙虚さを持って神に近づくこと、すなわち熱心な祈りと悔い改めに向かうことこそが断食の主な目的なのです。ですから新約聖書でイエス様が指摘していますように、いかにも自分は敬虔なクリスチャンですみたいにですね、人に見せつけるかのような形だけの断食は全く意味がないということなんですね。でもこの時の彼らはこれらの行為を通して本当に心を尽くして主に立ち返ったのでした。その上で彼らは、私たちは主に対して罪を犯しましたと心からなる悔い改めの祈りを捧げたのです。これまで20年間も礼拝から離れ、ともすれば過去の忌まわしい歴史を 繰り返しかねなかったイスラエルの民でありました。しかしそんな彼らを心からなる祈りと悔い改めに導いたのが預言者サムエルだったのです。彼は最後の獅子、裁きつかさとも呼ばれますけども、そのゆえんが今朝の6節最後の一文にあります。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。ちなみに私たちが誰かを裁くという時は、どうしてもその人を非難するといったニュアンスの方が強くなってしまう傾向があるように思います。でもここでサムエルのした裁きは決してそうではありませんでした。もちろん罪は罪として厳しく叱責しつつも、どうしたらそこから抜け出し立ち直ることができるのか、共に祈り共に神に立ち返るべく、彼はその問題のある場所に共に身を置いたのです。それはまさに共に主の道を歩もうとする真の霊的リーダーの姿、裁きつかさの姿だったのではないでしょうか。この時のイスラエルの民にとっては、サムエルがいてくれて本当によかったなと思います。おそらく彼らはサムエルの裁き、霊的リードがなければ真の意味で主に立ち返ることはなかったのではないでしょうか。二節にある通り、彼らは主を慕い求めてはいましたけども、その術を知らなかったのですから。では私たちにとってのサムエルのような存在とは一体誰なのでしょうか。それこそがイエス様なんですよね。イエス様こそ真の裁きつかさであり、私たちを真の正しさ、義の道へと導いてくださるお方なのです。当時のイスラエルの民にとってミツパができれば思い出したくない、簡単に触れてほしくはない事柄であったように、もしかしたら私たちの中にも決して忘れることのできない、未だ癒えることのない過去の傷跡が、悲しみと嘆きの記憶があるのではないでしょうか。少なくとも私自身にはあります。そのことを考えると本当に泣きたくなってしまうような憂いが私の内側にはあるんですね。もしかすると皆さんの中にも、そのことを考えるとつい顔が曇ってしまう、だから普段はなるべく考えないようにしているけど、絶えず心に重く重しが乗っかっているような、その当事者でしか決して分かりえないミツパとも言うべき重荷を人知れず抱えていらっしゃる方がおられるのではないでしょうか。でもイエス様はまさにそのような悲しみの場所にこそ来てくださるお方なんですよね。思えばイエス様はいつだって誰かの悲しみのある場所に寄り添い続けてくださいました。イザヤ書53章3節にありますように、悲しみの人で病を知っていた、そんなイエス様だからこそ私たちの抱える憂いが、その苦しみが手に取るようにわかるのです。私たちの悲しみのある場所に一緒に目を留め、心を注ぎ、涙を注ぎ、命を注いで、もう一度立ち上がらせてくださる、 それが私たちの救い主イエス・キリストなのです。今朝の場面でサムエルのしたことはまさにそんなイエス様の姿を指し示す働きであったのではないでしょうか。このサムエルの取りなしのゆえに、これまでは悲しみと忌まわしさの象徴でしかなかったミツパが、今や主に立ち返る、主を礼拝する、主とお会いする恵みの場所へと変えられたのでした。でも今朝最後に覚えたいのは、それは何も簡単に変えられたわけではなかったんですよ、ということなのです。実際ここまで来るのに20年以上もの歳月がかけられていたんですよね。そしてそれはこの当時の人々にとっては必要な時間だったのだと思うのです。それはまさに神の備えし時だったのではないでしょうか。私たちがイエス様を信じ信仰を持つに至るまでにも、それなりの時間が必要であったように、イエス様は決して無理やりに私たちを引っ張るようなことはなさらないのだと思います。むしろ私たちの歩調に合わせ、ゆっくりとどこまでも辛抱強く寄り添い続けてくださるのです。そんな憐れみと慈しみに満ちておられるイエス様だから、私たちはどんな悲しみの中にあっても安心してこのお方を見上げていくことができるのではないでしょうか。主を見上げること、それは主を礼拝することです。私たちは主を礼拝することを通して主とお会いするのです。であるなら、もはやその場所はかけがえのない恵みの場所に他ならないのではないでしょうか。実際ミツパとは物見櫓ですから、その場所からの眺めは最高なんです。そして何より最も日の当たる暖かな場所でもあるのです。ぜひ私たちはどのような憂い悲しみの場所にあったとしても、このイエス様の愛と眼差しから離れない信仰者として、これからも共に歩ませていただこうではないでしょうか。さて今朝は与えられた御言葉から、その悲しみのある場所で共に主を見上げて生きる信仰生活の幸いについて確認をしてまいりました。私たちは誰もたった一人でその重荷を背負い続けることはできません。だから私たちにはイエス様が必要なんですよね。そして同じくこの主に連なる兄弟姉妹の存在が必要なのです。残念ながら今なお私たちはコロナ禍の中にあって、なかなか直接お会いすることがかなわない状況の中にあります。でもだからこそお互いのために祈り合う取りなしの祈りを大切にしていきたいと思うのです。詳しい事情はわからなくても、私たちはイエス様を通してその人の悲しみに寄り添い、共に主を見上げる群れとして祈り合うことができるのですから。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなた様の素晴らしいお名前を心から賛美いたします。私たちにイエス様をお与えくださり、心から感謝いたします。 私たちはそれぞれになかなか人には分かち得ない、その当事者でなければ決して分かり得ない憂いを、悲しみを抱えています。時々それが本当に苦しくてしんどくて心が押しつぶされそうになってしまうことがあります。でも神様、あなたはそんな私たちの悲しみのある場所を誰よりもご存知であり、その痛みにそっと寄り添い続けてくださる憐れみ深いお方ですから感謝いたします。そしてそんな痛みや悲しみを共に分かち合い、共に励まし、祈り合うことのできる素晴らしい主にある兄弟姉妹をも与えてくださっていますから感謝いたします。今はまだ直接お会いすることは叶いませんが、まずイエス様がそうしてくださったように、私たちも誰かの悲しみに寄り添い、取りなし祈ることを通して共にあなた様を見上げる群れとして、私たちをますます愛の絆で強め成長させてくださいますように。とりわけ先日あなたの身元に召されました敬愛します三室陽子姉妹のご遺族の方々を覚えます。壮絶な人生経験をされ、本当に深い悲しみを経験された三室陽子姉妹だからこそ、誰よりも人の痛みがわかる麗しい姉妹でいらっしゃいました。病の苦しみと戦いながらも、普通なら自分のことだけで精一杯なはずなのに、自分よりも弱い立場にある方々のためにと、その温かな優しい笑顔を持って最後の最後まで寄り添い続けた姉妹でいらっしゃいました。そんな素晴らしい姉妹でしたから、私たち教会にとってもこの別れはとても辛く悲しいものです。ご遺族の方々や親しくされてこられた方々にとってはなおさらのことだと思います。どうか慰め主にして癒し主であられる主が、そのお一人お一人の痛む心に優しく触れてくださり、あなたの平安で包み込んでくださいますように。そして私たちは揺るぎないやがての希望に生きる者として、これからも共に主を見上げつつ歩んでいくことができますように、助け導いてください。また併せて、先週はあの東日本大震災から10年の節目を迎えました。突然にして愛する方を失い、ふるさとを奪われた方々の悲しみとその嘆きは、私たちには想像もできません。どうか主がなお一層の憐れみの御手を持って、痛み苦しむ方々のその生活を守ってください。原発の問題も含めて、一日も早く復興へと向かわせてくださいますように、切にお願いいたします。言い尽くしえません感謝と願いとも、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、どうか引き続きご自愛なさってください。早く皆さんとお会いしたいです。またこの場所でお会いできる日を楽しみにしております。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。